こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは心筋梗塞。獨協医科大学病院循環器腎臓内科教授の堀中茂雄先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、心筋梗塞だと診断するにはどのような検査を行いますか？
はい、心筋梗塞はですね、一般的には症状と心電図で、ほぼ診断することができます。はい、で心筋梗塞になってしまいますと、やはり心電線下が出ますので、専門医が見ればですね、ある程度は診断ができるということでございます。はい、で、そこで難しい場合には、心臓のエコーといってですね、心臓の動きを見る検査をやっていただくと、心筋梗塞を起こしたところが動かなくなっていますので、そういうところで、収縮力が落ちているところを見つける。はい、さらには血液検査をしていただいて、心筋虚血マーカーとか、心筋から漏れ出してくる酵素をですね、上昇しているかどうか確かめる。しかしながらこれはですね、発症して 2,3 時間経たないと上がってこないので、その判定は非常に難しい、初期にはですね、思われるわけです。で、心筋梗塞の場合は心臓の血管が完全に詰まっていますので、一刻も早くですね、血液をまた流してあげることが必要ですし、そうすればですね、心臓の筋肉の壊死の範囲を小さくすることができますので、たとえなったとしても心臓の機能を温存することができるようになるというふうに考えています。
は
い、
血管がどれくらいこう狭くなってしまったら治療というのはやった方がいいんでしょうかね？
はい、そこは一番問題だと思うんですけども、いろいろな諸説があるわけですけれども、一番現状で全国でやられている方法は、血管造影をやってですね、カテーテルを使って血管造影をやって、我々が治療に対象としているものはですね、一番狭いところが目で見て 75% 以上の狭窄がある部分、こういうところを対象にしています。
はい、
つまり血管の内腔がですね、 25% ぐらいに狭くなっていれば、そこを治療の対象にすると、そういうふうに考えられています。はい、例えば4ミリの血管があれば、1ミリ以下になればですね、 25% になりますので、治療の対象としています。
はい、
でこれがいろんな方向から見てですね、一番狭窄率が強いところが、こういった 25% しかないところをですね、我々は治療の対象にしています。はい、でなぜかというと 25% ぐらい開いていればですね、安静時にほとんど症状が出ない、つまり血流がですね、ほとんど安静時には障害されないということが分かっています。
はい、
で安静時には心臓は非常にゆっくり動いているので、それで十分なわけです。
うん、
ただし歩いたりですね、動いたりすると心臓の鼓動が速くなりますので、そういう状況だと心臓は酸素をたくさん使うので、血液をいっぱい必要とするわけです。だから 75% の狭窄率だと、安静時には症状は出ないんですけども、運動したり体を動かしたりすると血流不足になって、症状が出る。したがって治療が必要だということになります。
うん、普通の人でも運動するとこう息が切れて少しこう胸が痛いなって思うこともあったりするんですけれども、それと狭心症の症状とどう見分けたらいいんですか？
はい、非常にそこは難しいところなんですけれども、一つの見分け方としては、今までできてた、数日前までできてたような動作でもですね、症状が出てくるということが狭心症を疑う一つの症状です。
うん、
例えばですね、今まで家から駅まで歩いていったのに、はい、ある日突然同じように歩いてもですね、胸がおかしくなるとか、呼吸が苦しい。でこれ年のせいかなっていう方もいらっしゃるかと思うんですけども、
そう思っちゃいますよね。
そう思ったらですね、1、2ヶ月前と比べていただいて、やはりちょっと違うぞということは、年のせいだと 1,2 ヶ月であまり変わることはないのでですね、その辺が一つの目安かなというふうに考えています。
なるほど。
でそれともう一つ大事なことはですね、やはり同じような動作をして、また胸が痛くなる、つまり再現性があるかどうかということですね。でそういうことで、同じような動作をして同じような症状が出ればですね、疑っていただくと。ただ、日によって体調も違うのでですね、体調の悪い日に胸が痛くなることもあるんですけれども、普段ですね、同じようなことをやってて体調が悪くない日にもう同じような症状が出ればですね、再現性があると考えていいのかもしれないというふうに思っています。
はい、では先生、この狭心症の治療ですが、どのように行うんでしょうか？
はい、治療法はですね、いろいろあって病態によっても違うわけですけれども、血管の太いところ、 つまり冠動脈のいわゆる根元の付近にですね、狭窄がある場合と、血管の冠動脈の先の方の細いところに狭窄がある場合ではですね、治療法が違います、
はい、
血管の先の方の細い血管の場合には狭窄があってもですね、いわゆるカテーテル治療やバイパス術の適用はありません、したがってお薬を飲んでいただいて様子を見ることになります、
はい、
なぜそんなことでいいのかというと、仮にこういった細い先の方の血管が詰まってもですね、非常に小さな梗塞またはですね、いろんなところから側副血行路という血管が来てですね、梗塞にならないことが多いのです、多いわけです、だから死亡する確率も少ないし、心筋梗塞のになってもダメージが少ないということになります、はい、そういった先の方の狭窄を治療すると、治療後にまたですね、カテーテルの場合は治療するとまた細くなってしまうことが結構いっぱい多数例で見られます、したがって、そういうことをいろいろ含めるとやはりそういうところは薬を飲んでいただいて様子を見た方がですね、予後がいいということが分かっています。
ではお薬はどんなものを使うんでしょうか。
はい、一つはですね、この心臓エステル血管冠動脈というところを広げるような血管拡張薬という薬を使って細い血管を広げてやったりします、
はい、
またベータ遮断薬と呼ばれている心臓の動きを穏やかにする薬を使ってですね、心臓をこう早くしない、刺激しないというような薬を使って、症状を取ってやることが一つお薬の主な目的です、
はい、
それから抗血小板薬という薬を使ってですね、血液を固まりにくくする。そうすればですね、血管が詰まるのを防いでくれますので、心筋梗塞を予防できるというふうに考えられています、
はい、
狭心症の場合はですね、薬の効果っていうのはまず症状をなくすことが主目的です、
はい、
あとは狭心症の基盤動脈硬化ですね、以前も言いましたけども、動脈硬化を進行させる生活習慣病というのがあるので、そちらの薬をちゃんと飲んでいただいて予防することがですね、心筋梗塞そのものを予防することになるというふうに考えられます、
はい、
でこういった薬を飲みながら、様子を見ていくことも必要だというふうに考えます。
はい、分かりました。ではこの続きはまた明日伺います。獨協医科大学病院循環器腎臓内科教授の堀中茂雄先生でした。